柳下
今井の
ハッシュタグラジオ。
柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は公正公越のオーライドを代表、カモメブックスの店長、そしてハミングバードブックシェルフのオーナーでもある。
はい、お風呂上がりの飲み物といえば、あんま何も飲まない僕柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社集い代表で、お風呂上がりの飲み物といえばまあビールかなの今井が毎回さまざまなハッシュタグについて。のんびり話していく1時間のポッドキャストプログラムです、うん、今日皆さんにちょっと冒頭で聞いておきたいことがありまして、おすすめのミステリー、
ある
いや今日立ち会ってくれてるインターンの H さんが、ミステリー好きだそうで、僕ミステリーの申し子みたいな編集者の教え子でもあるんですけども、はい、モートさんっていう、でもそんなに詳しくないのと、あとその詳しい人が近くにいすぎて、なんか逆に喋れなかった5年間を過ごした。
勧めてもらったりしなかったんですか？
いや、めっちゃしてもらったし、読んで面白かったし、あとその時一緒に働いてた柿内さんという別の先輩がいるんですけど、僕が10巻の殺人という、名著を、読み始めようと思って入社直後に、文庫をね、自分のデスクに置いといたら、翌日そこに付箋が貼ってあって、そこに犯人はって書いてあって、で めくるとその明らかに何か書いてある。
怖い殺人事件起こるレベルの犯罪だよそれ。
で、まあ、結果名前は書いてなかった。
そういう悪質な、
いたずらもされたりしたんですけど、僕はそのもし読んだことなければ、とりあえず一冊塗るとしたら、ロートレック総事件がすごい好きな、ヤンさん何かあります？
世代的に多分読んだことなさそうなやつをもう本当にいっぱいあるんですけど、邪馬台国はどこですか、
っていうミステリー
という、連作短編なんですよ。藤田総一郎さんっていう方が東京創原社が出てる文庫本です。で、連作短編で5、6、7種類の短編が入ってるんですけど、まあ、あるバーでお客さんとなんか大学の先生みたいなあの人たちが歴史、邪馬台国ってどこにあったんだと思うっていう歴史上のあの謎をそのカウンターで話すだけで謎を解いていくっていうやつで、まあ、例えば、信長はなんで死んだのかとか、キリストは本当に奇跡を起こしたのかとか、兄弟の邪馬台国はどこですかとかそういう、こう歴史上のミステリー、まあ、謎を解いていく、誰も知らないミステリー、面白いです非常に、で読みやすいので結構普段本読まない方にも勧めやすい、いやいっぱいあるその時代のやつだともうちょっと古いけど、大誘拐映画にもなった。映画見たことあります？
ない
です。これね、名作なんですよ。
大きく遊ぶ
海、そうです、誘拐殺人、
溶ける
誘拐、人がさらわれる誘拐、
大誘拐、知ってますが、見てはない、
映画は見てない、
小説も読んでない、
これね、どっちからでもいいんですけど、映画から見てもおすすめですし、和歌山の本当に、和歌山の山全部持ってくれないけど、大地主のおばあちゃんがいるんですよ、ちょっとだけ、まあネタバレにならないぐらい、トレーラー、映画のトレーラーぐらいまで煽ると、そのおばあちゃんが、もう大地主だから、その誘拐されるんですね。で、若い3人に誘拐されるんですよ。でその3人が、その実はおばあちゃんにお世話になったことがある3人、もっと言うとその和歌山の大地主のおばあちゃんは、もう和歌山中の偉い人の恩人なのよ。だから和歌山県警の偉い人とか新聞社の偉い人とかみんなおばあちゃんにお世話になってるから、そんな大地主のおばあちゃんがさらわれたってなったら、もう和歌山を挙げてのもう大捜索網が広げられるんですね。でなんかそこら辺までは普通のミステリーなんです。ミステリーというか、まあサスペンスなんですけど、おばあちゃんがその犯人に、ところでうちの身代金っていくらなのって聞くんですよ。で、おばあちゃん悪いけどこんだけだって手を広げて5本、5000万身代金要求したと思う。で、おばあちゃんによくしてもらったけど、でこれはもう別の話だからって言ったところから、おばあちゃんが怒っちゃって、いや、私を誰だと思ってたと。そんな5000万のはした金で私をさらわれたらもう保険に関わると、せめて100億、それ以上はまからんって言って、そこからおばあちゃんが主導する100億円をどうせしめるかっていう もうミステリーって、まあ、ちょっとサスペンスかもしれないけど、うんま
あ、ちょっとコメディっぽくもある。
あ、もう本当にポップな、うんうん、あのこれはね本当に映画も本当に
だから大誘拐、
大誘拐で、あの、まあ、ミステリーというと謎があるのかだけど、やっぱりね最後までこのどうやってその100億円ケースで1億円でしょ、それを100個でしょ、確かにそれって運ぼうとしたってもう運べないじゃない、う
ん、現金、
そう現金だからっていうのをどうやって運ぶのかとか、それをどうやって身を膨らますのかとか、なんか最後の最後までね、
うん、
続いてすごく面白い。これも良かったら、ぜひ。このペースでずっといける、ね
はい、なんで、以上で。
はい。
というわけで、今日も聞いてくださってありがとうございます。はい、そうですね、なんか、おすすめの本とかね、映画とか、うん、もし聞きたければ、うん、聞いていただければ、多分僕はいくらでも、ああ いくらでもって言うとあれだけど、まあ、でもある程度はね。
ある意味、いくらでもいけますよね。
うんうん、ぜひ、よかったら聞いてください。
はい。
今日もよろしくお願いします、
はい、
はい、本日もですね、うん、僕らが持ち寄ったハッシュタグ2つと、うんうん、あと抽選で選ばれたハッシュタグで、うんうん、話していきたいと思います、はい、抽選というのは、そのボックスの中には、リクエストもらったものもあれば、うんうんまあ、スタッフがこれ話すといいんじゃないかと入れたものもあるという中でやっていきます、うんうんうん、
はい、
はい、というわけで、1つ目のハッシュタグは、はい、皆さんの、お持ち込みですけども、うんうん、郡上八幡、
うん、
読み方合ってますよね。
合ってます、合ってます。はい、そう関西の
方、三重、
岐阜、岐阜ですね。
そうです。
関西、東京であんまり馴染みがない地名だと思うんですよ。そうですね、ただ、中部圏ではみんな知ってる。
あとね、多分ね、
うん、
ここ数年、もしかしたら地名度が上がってるかもしれなくて、うんうん、僕の記憶だと多分、初めて今、桃鉄で駅ができたんじゃないです
か。あ、それ
あ分かんない、1個前にあったかちょっと分かんないですけど、最新作にはあります。
そうなんですね、長良川鉄道かな、
あいや、鉄道名とか、あれ、桃太郎電鉄なんで。
あそこそこそこ、そういう立ち付けなんだ。あ、それは失礼しました。はいはいはい。あの、愛知県からずっと富山に向かって、まあ、高山に向かって走る道、まあ、
山の方です、
ね。山の方です、はい、本当に山のど真ん中。なんか、日本のおへそみたいな道の駅があったんで、うんうんうん、多分地理的に真ん中に近い。
あの辺、へその取り合いですか。
あ、やっぱそうなんだ。
琵琶湖とか。
琵琶
湖ももちろんですよ。
琵琶湖だって明らかにずれてますよね。
ん
その中心から。
うん、まあまあ、ちょっと長くなるんでやめて。
今井君って詩が好きですよね。
はい、結局全然全然。
結局、いいことですよ、やっぱり。
どうでもいい。どうでもいい。
だって今、だって岐阜側のどこかが日本のへそだって言ったときに、ちょっとイラッとしたもん、
ね。全然全然。
まあいや、まあそれでとにかくその車で、まあ、はい、高速乗ったら1時間ちょい。下道で行っても2時間ぐらいのところにあって、はいはい、でそこでちょっとあの、まあ、本の仕事で行ってきたんですよ。そこの若い子が移住促進とかやってる子なんですけども、本のスペースを作りたいから、何かちょっとあの市区町村を巻き込むか分かんないけど、みたいな感じ で、辰巳蒸留所があったりとか、本当に最近いろんなスポットがあるんだけれども、僕、郡上八幡、ちっちゃい頃にちょっとだけ行ったことあるけど、
まあ、名古屋出身です
よね。そうそうそう、はい。だから、愛知県、名古屋からでも、本当にもうすぐ1時間ちょいで行けるんだけど、ちゃんと大人になってから、徹夜踊りって分かります？
そうですよね。うん、郡上踊りが有名ですよね。
あ、そうそうそう、そう。だから、徹夜踊りは徹夜の時だけで、それ以外はまあ郡上の盆踊りなんですけど、
うんうん、
それに行ったのがもうほぼ初めてで。
あ、じゃあ、徹夜踊りを体験した。
そうですね。ね。7月の途中から9月の頭まで52、3日ずっと、まあ基本ほぼ連日
ててうん。盆踊りをやっている。
そう、盆踊りをやっていて、はいはい、夜中の8時から通常だと11時まで、
うんうん、
あの踊っていて。
3時間ね。
そう、はい、お盆の日だけ朝の4時まで踊る。
うんうん、
これを徹夜踊りっていうそうなんですよ、うんうん、正確には。まあでもひっくるめて徹夜踊りなんですけど、うん、いや、それがめちゃくちゃ面白くて。
それつまり去年の話？
いや、今年です。
じゃあ、盆だとこれからじゃない？
あ、そうだから、徹夜踊りじゃなくて、
あ
普通7月 の、はいはい、あの夜やってる踊り、盆踊りに行ってきたんです
よ、はいはいはいはい。なるほど。
で、なんかね、郡上って街がちょっと本当面白くて、例えばさ、あの、度胸試しで、この、橋から川に飛び込んだりとかするカルチャー、はいはいはい、まあ、日本中にあるじゃないですか、はい、四国でもどこでも。まあ、郡上もそれがあるんだけど、ビルの多分3階か4階ぐらいの高さから、長良川の支流の吉田川っていうところに、ポーンと飛び込むんですけど、そういうのって危ないから止めるじゃないですか、市区町村は。まあ、公的には認めないじゃないですか、
そうですね、
基本的には。はいはいはい、で、その旧市庁舎があるちょっと古い橋、古いというか古い町並みから出てるところに、危ないので、慣れない人は、なるべくここから飛び込まないでください
って言われ
て
るんですよ。
で、しかも、そこは公的には推奨しなくて、 本さ川を登った方のすぐ目の前に見える橋からみんな飛び込んでくださいって公的にやってるんですよ。しかもね、早稲田の大学の先生が建築やったらしいんだけど、欄干が他のところは全部アルミでできるんですよ、
はいはい、
だから夏暑いんですよ。
なるほど、立つと暑いよ。
そう、はいはい、でもその飛び込みを推奨してる橋は木でできてて、あのちょっと二の腕ぐらいの大きさがあって立てるんですよ。
なるほど。
立って、ああ飛び込むのどうしようどうしようって考えるぐらい立てるちゃんとした足場なんですよ。だから変に規制して飛び込みにくくするよりも、どうせ飛び込むからちゃんと飛び込んで
るっていう、ね、その方がリスクが下がるってこと
です
ね。
そうそうそう、はい、っていうのをなんか公的にやってるの
が
ちょっとおかしいし、でそのなんかね不思議な違和感じゃないんだけど、なんかずっとその街にあるんですよ。例えばあのいや
ミステリー、
ね、いや本当にでもね雨がまあその気候もあって夏でもあるので夕立を越えてもう土砂降りスコールみたいなのが一晩中通じなんですよ。もう本当に跳ね返ってアスファルトの下から降るようなもうすごい雨粒のでいや今日踊るの楽しみにしてたけど、さすがにこの雨だともうちょっと中止かなって思うじゃないですかで僕の後輩が案内してくれたんだけど、まあ、彼も大阪から郡上に行って1年だからまだあの浅い郡上っ子なんですよでいや柳下さんすいません、さすがに今日は中止かもですねって彼も言ったんだけど、馴染みのラーメン屋さんとか喫茶店とかに今日さすがに無理ですよねってもうかぶせ気味にやるよもう踊ってるよとか言うんですよ。
だって明日もあるのにってことですよね。
明日もあるしまあ行ったら明後日もあるし、はいはい、基本ある、
うん、
でいやいやいやと思って、その会場なんかね、その郡上市内のあの郡上八幡町かなの中のいろんな通りがあるんですよ。その商店街みたいなところ通りがあって、そこが車2台余裕で並べるような広さがあるんですけど、その道の真ん中に櫓を立てて細長い輪っかを作るんですね。道に沿ってなんか楕円というか、
まあ、ちょっと縦に伸ばしたゴムみたいな、輪ゴムみたいな、
そうそうそうそうそう、っていうのを作って、その本当にひどいもうあの水煙で5メートル先ちょっと見るの怪しいぐらいの雨の中、150人ぐらいの地元の人が踊ってんのよ。
それはどんな格好、浴衣なんですか。
浴衣で、これも面白くて、あの郡上踊りって基本的には歌い、あのその曲を歌う人がいて、まあ、三味線とか鳴り物太鼓とかもあるんだけれども、まあ、基本は歌いとリズム太鼓とあと手拍子と下駄の音であのリズムを作るんですね。あとはあの掛け声って言ってコール&レスポンスのレスポンスがあったりとかするんですけど、今回ちょっとコロナで掛け声禁止になってたんでそれはなかったんですけど、でいやその中であの私服のお姉さん方もいるんですよ。お兄さんお姉さんおじさんもいるし、であの下駄だけは履いてるんですよね。みんなその下駄がないとあのこのなんかやっぱ調子が出ないというか、その下駄をこうどう鳴らすかがかっこよさだったりもして、でなんか本当にスラッとしたワンピースのお姉さんが下駄だけ突っかけて、でそれがまた雨の中でヒノキの木曽ヒノキの一枚彫りかな、本当にあの抜き出したようなあの一刀彫りで全部抜いたような下駄を、ひと夏でほぼ減らしちゃうぐらい激しくなるんですよ。で雨降ってて下駄が削れてくと、なんかたまにヒノキの香りがポワーっとしてて、なんかねすごいトランスをつくんですよ。で、あのなんだろう、踊りはね僕がいきなり行って見よう見まねで1曲大体10分とか15分、20分ぐらいなんですけど、なんとなく5、6分踊ってれば踊りやすい踊りは踊れる、
うんうん、
春駒とかそういう演
目は結構、はいはい、春駒は有名、
ちょっと踊りにくい踊りも多分あるんだけど、でちょっとまだごめんね、いろいろね、本当に良くて、あのまあ僕なんかも行って何にも調べずに行って見よう見まねで踊って、手も足もバラバラで格好もつかないんだけど、なんかそれでいいなって思わせる何かがあって、例えばあの、まあ、春駒だとしたら、あの春に生まれた馬ですよね、だから春駒、だから馬に乗ってその手綱を引いてる手の動きとか足の動きをするから、手を握ったままこう手を振るんですよ。でそれをおいちゃんが大きくこう左腕右腕をこう泳ぐようにこう振ったりかと思うと、なんか女の子とかお姉さんが本当に胸の前でちょんちょんってこう踊るような、動きの基本は同じなんだけどアレンジがみんな違って、なんかねそれがね自由でいいんですよね。そのなんか不思議な空間で、それをなんかね一晩 ずっと、11歳後ちょっと下駄箱も買ったんだけど、うんうん、鼻が悪くて、僕が悪くて、ちょっと痛くなっちゃった。30分踊れなかったけど、うんうん、2時間半ぐらいずっと踊って。
あ、じゃあ下駄も売ってるんです
か？あ、そう、だから、もう、熱が入ってきてアスファルトにこうカーンってやるとパカーンって割れたりとか、下駄の鼻緒がどうこうなったり、ちょっと減ってきたりすると、もう歩いて5分歩けば下駄屋があるぐらい下駄が屋がいっぱい
あ
るんですよ。
なんかあれですね、F1 のピットインみたいな。
いや、本当に。だからもうパッと入って、片足くれって言ったり、すげ替えてくれって言って、鼻緒だけ戻して、またパッと踊りに行くみたいな。なんか独特のカルチャーがあって。なんかね、話によると、その、郡上八幡から北に15分ぐらい車で行ったところに白鳥っていうエリアもあって、そこもね盆踊りがあるらしいんです。白鳥踊りかな。そこの BPM がさらに速くて、なんでそこもちょっと行ってみたいなと思います。ワクワクしません？
いや、すごいですね。だからなんかね、郡上踊りは、一時期こうちょっとこうレイブカルチャーのような扱いを受けていた気がしてて、5、6年もっと前かな、バーニングマンとかに行ってるような人がそこにも行ってるみたいな、なんかその、
ちょっとわかる。
うん、こう、命とは、みたいなことを知りたい。なんかね、結構、なんか多分誰でも、安全にやれるサバイバル、みたいな、あとまあ、そして トランスですよ。トランスとサバイバル、みたいな感じがあるのかなと思って。
そう、なんかね、レイブカルチャーの要素も多分あって、これちょっと言葉が強いんで、あの言葉通りに聞かないです。ヤンキーがあんまりいないんですよ。
そうなんだ。
いや、それもちろんね。
まあ、だって日本の祭りといえばヤンキーですもんね。
そうそうそう、だから、ちょっとやんちゃな子とか、もちろんね、いるんですよ。いるというか、ちょっとやんちゃな格好してる子いるんだけど、なんかね、さっきの橋から飛び込むとかも、小学校に何人か聞いたら、僕飛び込まないとか、僕飛び込むとか、なんかね、その同調圧力あんまないんですよ。そのつまり度胸試しで、なんでお前飛び込まないのかよみたいなのが、なんとなく話聞いてあんまなくて、その好きにみんなやればいい、踊りもそうだけど、みたいなのがあんまヤンキーいない感じになってて、ちょっとヤンキーってごめんなさい、広い定義なんで伝わるんだけど、なんかそれもちょっと良くて、だからそのまあヒッピーカルチャーとかトライブカルチャーみたいなものの何か通じるものがあるなっていう、ちょっとあれはね、体験してよかったなと思いました。
はい、というわけで一つ目のハッシュタグは郡上八幡でした。はい、二つ目のハッシュタグ、これ僕が持ってきたんですけども、満杯病。
満杯病っていう症状があるんですね。
はい、そうなんですよ。最近気づいたんです。僕は満杯病だなっていう。これは、症例が2つありまして。はいはい、1つは、やつはタスク管理ってされてます、
一応してます。メモ書きとかです。
ああ、なんかやつはそんな感じですよね。なんか、僕はこれをシングス3という、まあ、Mac、iPhone、iPad で使えるアプリがあってですね、それを主に使ってるんですけど、シングス3でね、そのタスクをプロジェクトごとにもちろん入れて、フォルダ分けみたいな感じで入れていけて、で、かつ、それぞれに締め切りを設定できる。で、どんどん、全部強になってくる。タスクがね。
圧迫感を出してくるんですか？
というか、まあ僕が。
今日ってするから、トゥデイね。
そうそう、トゥデイにやらないといけないことっていうのは、どんどん、その、要は、渋滞してくるわけです。そうすると、結局なんでその日付を入れるかっていうと優先順位つけるためじゃない
です
か。
そうですね。
で、僕は今度、今日の中で優先っていうタグをつけ始める。今日の中でも、今日という日は24時間。まあ、勤務、仕事中で言うと、まあ、長いと15時間ぐらい。
はいはい。
この1時間目にやるべきこと、みたいなものは優先になってくる。で、でもそうすると優先が増えてくるんです。不思議と。
不思議ですね。
すごい不思議。そうそう。で、結局、なんか全部優先みたいになってくるんですね。今日、全部今日だし、全部優先。
なんか、他人事というか、被害者みたいな顔して言うのいいですね、その。なるほどね。
そう、不思議なんですけど。で、こうなると僕は、紙に書き出すんです。優先の中で、最優先を紙に書くってことは初めて、で、最優先を、でもなんか、ほんと不思議なんですけど、A4 いっぱいぐらいになるんですよ。
うん、まあ一回聞くわ、
それ。そうそうそう。で、
うん、
映画いっぱいとかになると、うん、なんか、不思議と終わらないんですよね、うん、その日では。
うんうんうん、
で、だから、A4 にタスクがまあたくさん書いてあって、こう消していって、
うん
まあ、2、3割残った状態で寝ざるを得なくなる、
うんうんうん、
人間なんで。
うんうんうん、
で、
人間ときたか。
ってなると、だから、今日の優先中の最優先を2、3割残して翌日を迎えるという、もう本当に、うん、あの関係者、各位には本当申し訳ないんですけど、ってことがまあ起きるわけです。で、これが続くと、うん書き写すのがめんどくなってくるんですね。翌日分に。で、その2、3割残ったやつを翌日の A4 に書き写すわけですよ。で、書き写し漏れとかが怖いですよね。
うん、まあそうですね。タスクの管理のタスクがいるってことですね。
そう。で、なんか簡単に翌日に送れないかなって気持ちになってくるんですよ。確実に。
やば。うん。
あ、そうだ、タスク管理ソフトだ。
あ
って言って戻るんですよ、
うんうん、
っていうのを2週間タイムで繰り返してて、
うんうん、
今日は手書きの日なんですけど、
あのさ、あのさ、あのさ、今井くんってさ、はい、あのアホな子じゃないじゃん。
いや、ちょっと分かんない。
なんちゅうの、その感受性もさそのロジカルな考え方もさ、
はい、
やろうと思えばできるでしょ、
はい、
そんな、なんで雨が降ってきたみたいにタスクが積み上がったみたいなこと言うの、そんな自然現象みたいなさ、その。
そう、そう、でも本当おっしゃる通りで、これが満杯病で、
うん、
要は、
うん、
ある分埋めちゃうんですよね。
あの、これは、何について話す、その解決策について話すか。
いや、満杯病、でもう1症例、じゃあ話
します。あ、まだあんの？
そうそうそう、だ2症例あるって言ったじゃん。そうそう、
まあ、言ったけど、お腹いっぱいだよ。
で、もう一つは、僕のカバンについてなんですけど。
おう、はいはい。
僕はやっぱカバンが重いことで有名なんですよ、
うんうん、
僕の近しい人には、
うんうん、
その居酒屋とかでみんなで、まあ、コロナじゃなかったら飲んでたりするときに、うんうん、カバンをこう奥に置いてたりする、
うんうん、
で帰るときに、うん、あ、これ誰っつって、
うん、
あ、ごめん、それ黒いの取ってって言ったときに、
うん
うん、やばって言われる、男女問わず、
ね、うんうん
うん、重さに、
うん、
で僕はでもやっぱり180センチ80キロっていう、うんうん、この恵まれた体格があるので、
そうだね、頭にいかずに筋肉にいっちゃ
った、ね、そうそう、そんなに苦にならないんですけど、
うん、
苦にならないと思ってたんですけど、やっぱり多分どっか来てるんですよ、うん、自転車乗って重い荷物持ってるって、
うんうん
うん、ね、首痛くなったり、
うんうんうん、
だから極力やっぱ荷物軽くしたいなって思ってて、
うんうん、
で本当タスク管理と一緒なんですけど、
うん、
なんかカバンがパンパンになってくると、
うんうん、
これカバン変えないとダメだなって。
いいですね。でもそれはいいですね。いつか持てなくなるから。
そうそう。で、うん、ちょっと小さいのか。買うとか、まああるいは
小賢しい、
うん、家にあるのとか。
うんうん、
で、今もちょっとずっとリュック使ってるんですけど、うん、なんかやっぱりそのつい入れちゃうんですよね。HDMI ケーブルとかあって便利なこと結構あるよなみたいな。出張先のビジネスホテルのテレビに HDMI つないで。
うんうんうん、
で iPad で夜中なんか映像見るとか、
うんうん、
できた方がいいと思う瞬間はあるな、
うんうん、
あ、今日 HDMI 持ってきたらよかったなって思う日はある
んです、うん、あるんですね、
あるから、
うん、
じゃあ毎日入れとくかみたいな、忘れるよりいいかなって、
うん、
ことで、もう僕のカバンってその日触らなかったものが半分以上あるんですよ、
うん、それって1週間入れっぱなしだったら全部は触るんですか、うん、
いや、
1週間でも触らないものもある。
2ヶ月、
2ヶ月、
うん、だからそうですね、まあそれ財布にも言えるんですけどね、その近所の銭湯のポイントカードとか、カムウェブックスのポイントカードとか、
あ、すごい、
僕この2つしかポイントカードは持たないことにしてる。
ありがとう。
T カードも持ってないです。
はいはい、はい、
この2つだけはちょっと手放せないんですけど。
ありがとう。でも何も言えねえよもう。
そう、いや、でもその結局だから僕ある分満杯にしちゃって、でいつか立ち行かなくなって別のものに転機する、うん、あるいはその枠自体を変えるということを繰り返してて、今日言いたかったのは、
うん、
同じ症状の人ご連絡お待ちしてますっていう。
あ、じゃあ別に解決策聞きたいわけじゃないですね。
そうです。でも一方やっぱ柳さんは逆に、
うん、
カバン自体を増やさないというか、
うん、
だって会った時から、うん、当時柳さんはラップトップ PC を持ち歩いてましたけど、うんうんうん、 それもあの苦学生みたいに縛ってましたもんね。あの紐で。
そうだね、ブックバンドで。
そうそう、うん、本、その時読んでる本と、うん、あれ、ブランディングだったの。
いやいや、だって、あれが一番理にかなってるもん。
落としたりしたら。
落とさないよ。
あと体、その手が開かないじゃん。体身につけらん
ね。あー、まあね、でもなんかリュックも好きだし、カバンももちろんあるんですけど、うん、なきゃないに越したことない。
いや、まあそうなんですよね。うん、で、なんか、うん、あと、まあ、カバンの話で言うと、うん、今頃気づいたんですけど、最近気づいた世界の真理の一つが、
うん
うん、男性はカバンを持ってない方が出で立ちが決まる。
うん、へぇ、うん、
で、女性は持ってる方が決まる。
うん、おー、なるほど。まあ、だから、まあ、今、うん、違和感ないです、今の言葉に。
うん、そうそう、だからその、例えば、うちか、僕ら会社でランチ行くときとかに、
う
ん、やっぱそのコーディネートとして持ってく。
うんうん、
女性社員と、
うん
うんうん、いたりするわけです。うんうん、でなんか別にだから使わないですよ、中に入ってるの、
うんうん。
でも持ってるのも含めて、うん、今日の服だから、うんうんうん、みたいな感じ。
なるほどね。
っていうことが世界の真理だとすると、うん、男性が大荷物っていうのは、うん、かっこいいことではない。
うん、え、そう？いいんじゃない？
いや、そのちょっと軽い人に言われても。
まあそうだけどさ、そうそうそう、僕確かに何も思ってないけど。
そうそうそう、だから。
ってことはやめようと思ってる。
うん、いやでも無理なんで、病気なんで。
まあ病気だとしょうがない、ね。
うん。
あのさ、僕のタスク管理と、
はい、
まあ、今 Gmail 使ってるんで代表書いてあるんですけど、はいはい、その前は、まあ、ノートか手帳で、タスクを細い付箋と太い付箋に書いて、
はいはい、
細い付箋は30分、
うん、
太い付箋は1時間なんですよ。
なるほど。
だから、縦軸で、どこにやるかを、
はいはい、
その
付箋スケジュールの中に。
そう、スケジュールの中に。はいはい、そうすると、やれなかったのは、次に貼り直せるのと、
うん、
長さでこの作業量が見えるじゃないですか。あ、今めっちゃうなずいてくれてるけど、病気だったもんね。
こんな。そうなんですよ。僕、その場合、多分、その、付箋がないと気が狂うようになるので。
うん、で、もうさ、その、あ、そっか。
いや、分かってますよ。
ちょっともっとしたい。そうだね。
はい。理にかなってますけど。はい。
違うんだね。アプリでさ、3Shings
シングス
3は何が3つなんですか？
バージョン3ってことです。
ああ、そういうことか。なるほど。シングスなんですね。
そうです。シングスというアプリのバージョン。シングスめっちゃ使いやすいんで、僕、
何の説得力もないな。
タスク関連アプリに、シングスも今サブスクになったんで、
はいはい、
まあ、年間2、3000円払ってるのかな。
うんうん、
でも、ここに至るまでに、うん、買い切りのものも含めて2、3万使ってるんで、
まあ、
何でも聞いてください。
なんだけど、
オムニフォーカスのどこがどうとか。
使えてないでしょうよ。
いや、いやいや、使えてるじゃないですか。
使えてないじゃん。いやいやいや、紙に書き写してんだじゃん。
いやいや、最優先までいけるのはシングスだけです。
あ、すごいな。はい、まあ、ちょっ
とシングス、あとコインやってのも選べる。
さ、ちょっとごめん、もうちょっとだけ話でいい。時間は選べないの、シングスは。つまり、このタスクを明日の何時にやるとか、このタスクは何時間かかりそうだみたいな選べないの？
ねえ、そこはそうですね、そんなに。
つまり、ボタン、チェックボタンみたいなのがあるってことね。一、
う
ん、つのことっていうのが管理できる。
そうです、そうです。
なるほど。
ボリュームに関しては特別、その、注意は払われてない。
なんか、ボリュームとい、昔 ADHD の友達が、自分のタスク管理をするときに、
うん、
ちっちゃなメモ書きに、書ける量しか自分はできないっていう大きさを見つけて、
はいはい、
そのメモ書きの大きさイコールタスク量にしてたのね。
はいはい、素晴らしい。
それは結構理にかなって、
確かに、
っていうか彼に合ってて、なんかそういう管理が、シングスってさ、クラウドってこう無限に幅があるから、
はいはい、
タスク入れれちゃうじゃん。
はいはい、
でも実際は24時間だし、実際はリソースって生産量って決まってるから、うん、なんか物理的な面積とかで管理した方がいい。
なるほどな。でも多分僕その紙裏返すんですよ。
でも例えばだけど、デスクトップの1区画に付箋みたいなものを貼っていくとかでいいと思うのよ。はいはいはい、で、入らなかったら、もうこれ以上できない。
はいはい、
でも、まあ、ごめん、病気だったね。これ、しょうがないわ。
そうです。ちょっと、罹患仲間からのご連絡を。
そういうことだ。だから、この話は解決策じゃなくて、傷を舐め合いたいんだね。
そう、だから、僕が望んでるリアクションは、わかる。うんうん、
でもさ、その仲間さ、はい、一生会えないよ。
なんで？
タスク管理できないから。 今井くんと会うってタスクが、
あ、そう、そういうタスクもめっちゃあるんですよ、僕。誰と飲むとか。
だから会えないよ、
タスクっていうか、まあそうそう。
まあそのやること、トゥードゥというかね、シーンがね。
そうです。あの、僕、そのフォルダはそんなことって書いてある。そんなことしてる場合じゃないっていうことこそ大事なんで、
うんうん、
そ誰に会うとかは。
知的表現はいいよ。
はい、というわけで、はい、2つ目のハッシュタグは、満杯病でした。
本当に病気だ。
はい、では、3つ目のハッシュタグ、ここから抽選ですね。はい、はい、ちょっと選びたいと思います。はい、
手紙だ。
これはお手紙ですね。はい、はい、ポッドキャストネームいちこさんからのお手紙です、はい、いつも楽しく聞いています。夜なかなか寝れないときに目を閉じて聞いています。
うん、ありがとうございます。
もうすぐ子供の夏休みが始まるのですが、いつも自由研究のテーマに悩まされています。お二人は小さな頃の思い出深い自由研究ありますか？今のお二人の年齢で何でも好きに自由研究するならどんなことを研究しますか？
うん、
ぜひ聞いてみたいです。お願いします。ということで、
はい、
ハッシュタグ自由研究ですね。はい、
夏っぽい、夏休みっぽい。
はい、僕全然ないです。
ええ、
あ、そう、これね、ちょうど考えてたんですよ。その、うん、夏休みの宿題の話って僕いろんな人としたいと思ってるって、うんうんうん、なんかなら集いの、募集インターンとか、うん、社員募集とかの項目に入れてるときと入れてないときがあるんですけど、入れてるときは結構上の方に書いてるのが、
うん、
夏休みの宿題を期日通り終わらせていた人っていうのが求める条件にあるんですね。でこれなぜそう書いてるかっていうと、うん、僕が夏休みの宿題を出さない人だった、
うんうん、まあでしょうね、さっきのタスク管理を見てると。
そうそうそうなんですよ、最優先になっまで来るんですけど。そうそう、なんか全部最優先になるんですよね。最後の方。
また被害者ずつ。
で、でも一方で、その、うん、なんか、できた自由、あ、できた宿題もあるんですよ。
うんうん、
例えば、ドリルとか僕できる、
うん、
割と、
うん。
とか、あと、読書感想文と、
うん、
割と。
何ができないんだろう。
で、自由研究が本当に苦手で。
テーマを決めるのが苦手。
そう。だから、それって、
企画職なのに。
そう。そうなんですよ。だから、なんかね、課題を設定するっていうのが。
あー、なんかさっきの話もつながるな、それ。
なんか今課題を、うん、問いを見つけれる人こそクリエイターだみたいな世間の風潮がある中で恐縮なんですけど、あんまりその、問い見つけるの多分得意じゃなくって僕、ある問いを解くのは好き。
なるほど。
だし、うん、そこに、
うん、
なんだろう、あんまり人が思いつかない回答をする。
うん
のは多分できる。うん、だから自由研究ももしかしたら、なんか、うん、もうちょい絞ってもらえると、
僕で、テーマを4つのうちから選べなさいとか。
そうそうそう、そう、うん。本当に。で、それができる人って僕、アーティストだと思うんですよね。その、アーティストとデザイナーの違いみたいなの、あると思うんですけど、その、自分で問いを作れる、問いから作れる人と、あの、ある問いをどう解決するかが得意な人。で、あえて言うと僕、多分デザイナーの方なんで、
問題解決。
そう、本当に苦手だったし、うん、なんか母親が、なんか本当本とか買ってきてくれて、
うん、
なんですかね、便利な本あるんですよ。自由研究テーマ集みたいな。で、これは1日でできますとか、
うん、
1週間でできます。そうそう、そういうのもあって、うん、僕なんかね、お酢に10円玉つけるっていう、
うん、
酸化。
ピッカピカになるってこと？逆
に。あ、そう、あ、お酢とかいろんなにつけて、うんうん、酸化したりとか、
うん、
ピカピカになったりとかっていうのを研究するって、うんうん、研究っていうか、まあ見守る、
うん、
全然つまんなかった。
研究職には向いてなさそうだもんね。
うん、だし、あとね、自由研究って名前がよくわかんない、なんか理系のことやんなきゃいけない気がするんですよね。
あー、なるほどね。文学的な研究、例えば論文を書くとかは読書感想文になるってことですね。
そうそうそうそう。
なるほど。あ、そう言われたら確かにそうだな。理系なんだな、あれ。
僕でもすごい、なんか、これ、数年前ネットで話題になったから、有名ですけど、うん、すごい好きな、あ、うん、そういうことなの、なるほど、そういうことなら、考えるの楽しかったなって思う、小学生かなんかやった自由研究があって、その、うんうん、走れメロスのメロスは間に合ったのか、
うん、面白い。
みたいな、
うん。
あれがだって 42.19。
うん、
5キロですよね。
そうなんだ。
違いますっけ？
あの逸話から来てんの？
確か。
でも最後死なない？マラソンって。マラソンまで走ったでし
あ、違う、あ、ごめんなさい、42.195キロじゃないわ。これはだって、日本の話ですもんね。うんうん、
あ、つまり、実際にメロスがここまで走ったってことは、何キロ走ったから、
そうそうそう。
それを合計したら何キロだっての出したってこと。
そんで、実際は、だから、相当なスピードで走らないと追いつく、間に合わない話になっているという、
うんうん、
まあ、結論なんですけど、
あ、面白い。
そうそう、なんか、そういうのでいいんだ、みたいな。
だからあれでしょ、東海道中膝繰り毛を地図に当てたらどうなるとか、そういうことや
った。そうそうそう。
あ、面白いね。
面白い。だからそれ素晴らしい発想だと思うんですけど、
うん、
なんか、そういうことができる人間ならよかったんですけど、本当になんか、全然、多分ね、これ送ってくださった方は、うん、こうね、こういう仕事してるからには、さぞ、さぞ楽しい自由研究をっていう。
僕でも自由研究得意ですよ。
得意そうですね。
うん、なんか一番、え、褒められたのかな、あれ。なんかその、小学4年生、3年生か4年生忘れましたけど、の時に、名古屋、愛知県名古屋で、三越っていうデパートがあって、
はいはい、
で、なんか僕、夏の秘密が分かったんですよ。そのデパートに行って。もう、カッチカチに冷えてるじゃないですか、デパートの中って。うん、昔は特に。で、その、うわ、めちゃくちゃ寒いと思って、外出て、デパートだから自動ドアが開いたり閉まったりするわけですよ。うん、で、あっと思って、このドアが開いてるから、冷気が外に出てるじゃん。うん、だから、自動ドアが開けば開くほど、秋になるんじゃないかって思ったのね。
なるほど。
で、
外が冷えるってこと
か。そうそうそう。で、ずっとそれからライオンの横にいて、ドアの開いた回数と、
三越をね、ライオンの銅像
が。そうそうそうそう。その、あの、新聞の気温の変化を見て、たまたまその1週間が気温が下がってたんですよ。で、あ、やっぱりこれ相関関係あるじゃん。ってことは、冬が春なのも同じ理屈なんですよ。デパートの中があったかいから、それがこう外に漏れてて、だからきっと、なんか冷房と暖房がそれをやってますっていう。
天才だ。
書いて出したら、なんか覚えてない。お父ちゃんはめちゃくちゃ褒めてくれたんだけど、っていうのは自由研究として出します
。いや、素晴らしい。本当に。
うん、でもなんか活性、それこそうちの、うん、両親というか、理系なので、
うん、
なんか観察して、
うん、
仮説を立てて、
はいはい、そうですね。
追試、実験をしたら、それが科学だ、
うん、
サイエンスだっていうことをずっと言ってたので、うん、だから観察して仮説が立てれば、うん、多分、研究にはなるんですよ。ま、間違ってても。
そうですね。いや、自由研究の多分、最高峰が、
うん、
論文、
うんうんうん、
なんだと思うんですよね。
うんうんうん、
だから論文もやっぱ面白いのいっぱい、イグノーベル賞とか見てるとたくさんあるんですけど、うんうん、いや、僕すみません、自分がやったんで人の話ばっかりするんですけど、なんか、それこそ中京大とかかな、なんか名古屋の人だと思うんですけど、
うん、
プロ野球選手の奥さんになれる確率っていうのを、うん、
面白
い、うん、そう、経済学的に計算した論文とかあったりとか、あとね、
結構いそうだな。2軍の方まで含めたら、
まあまあの
規模の人数いますもんね。
そうだ、意外と高いみたいな多分理由だから、うんうんうん、結論なのかな。だからちょっと自由研究の思い出ざっくばらんに話しますけど、
うん、
のび太の万物創世記、あ、違う、うん、それたけしの万物創世記だ、
宇宙創世、
いや、のび太の創世日誌、
あ、
かな、
見てないわそれ、
うん、ドラえもんの映画があって、
うん、
僕それ見ても本当引いたんですけど、その、うん、要は自由研究のために地球を作る、
うん、あ、なんかぐるぐるかけましたよね。
そう、
出てきたのその道具、
うん、あの畳の上にシート引くと、うん、そこに空間みたいなのができて、
うんうん、
で作っていくんですけど、
はいはいはい、
これを作る前、これ、うん、ドラえもんが結局だからこれを出すんですけど、うん、その地球作りキットみたいな、うん、なぜこれを出すことになったかっていうと、うん、自由研究でどうしたらいいか分かんないと、
うん、
でちょっと出来すぎ君にでも気に入ってみろよみたいなこと言ったら、うん、出来すぎ君の僕本当忘れないですけど、その出してきた、
うん、
もう終わったよと、もちろん、
うんうん、出来すぎだ
そうが、なんか、え、何したのって言ったら、
うんうん、
玉川絵巻だよって言って、玉川の上流から下流までを絵巻物にして、
うん、
精巧な絵と観察に、
うんうんうんうん、
よって作られたその精巧なスケッチ、
はいはいはいはい、はい、
でなんかその川の生態系を追うみたいなものを、うんうん、
いや、すごい、
何のそのてらいもなく紹介してて、
まあ、彼はそういうやつだよ、
そうそうそう、うん、でのび太ドン引きして 帰ってのんびきとかもなんか無理だっつってそうそう。
あのさ、出来すぎくん、ごめんちょっと話一瞬ずるんだけど出来すぎくんってキャラクターは出来すぎだから、
はいはい、
いいやつだし出来すぎ
てるじゃん。そうですね。
その彼の自由研究のテーマを考えた作家さんはやっぱすごい。
そうですね。何なら出来すぎと言える
か。何なら、そうそうそう。それで玉川山家で当然出してくる、
はいはい、そうですね。なんか、面白くてもダメですね、多分ね。
そうそうそうそう。ある程度の真面目さと、圧倒的なクオリティがないと出来すぎにはならないから。
いや、そうなんですよ。
その中
巻物を足してくるんですよ。魔導士かと思ったら。
いや、すごい。ちょっと最後にさ、ごめん。今のお二人の年齢で何でも好きに自由研究するならどんなことを研究しますかを簡単に答えて終わろうか。
はいはい。
僕はおでんを研究します。
お、どういうこと？
おでんを因数分解したんですよ、この前。
はいはい。
そしたら、だし、味を出す具と味を吸う具に分かれてるんですよ、おでんって。基本的には。
なるほど、面白い。
だから、あの、まあ、つみれと、う
ん、はい。どんどんカスカスになるやつと、どんどん染みていくやつと。
そうそうそう。でも、カスカスになるやつも、まあ、結局、戻ったりはするんだけど、まあね、つみれと大根っていうのは、役割は違うんですよ、ね。
確かに。
だから、まず、おでんの自由研究の一つ目のテーマは、味を吸うだけと、味を出すやつを、どの比率で入れると一番美味しくなるのかっていうのを、まず研究したいのと、前それこそみんなでさ、なんかあの、おでんをテーマで文章を書いてことあった
じゃん。はいはい、ありましたね。
ね、遊びで。
今思うと、こう、超豪華メンバーみたいに。
その時にやったやつ、はいはい、僕ちょっと研究したくて、はいはい、あの、おでんはいつからポトフになるか。
はいはいはい。
だから、おでんの具を、大根を株に変えてもまだおでんじゃん。
うんう
ん、で、その、つみれを何かミートボールに変えたらギリギリまだおでんじゃん。
うんう
ん、で、ポトフっぽい具に一つずつ入れ替えていって、どっかの瞬間、これポトフだよって言われる瞬間があるじゃん。
なるほど。
それを探したい。
なるほど。いい。
僕はおでんを夏に研究します。
はい、僕、ちょ、これ、小学生には難しいかもしれないですけど、うん、あの、終電間際の改札で、別れを惜しみすぎているカップルっているじゃないですか。
うん、シンデレラ的なね。シンデレラエクスプレス的な。
そうそう、うん、もうだから、すごいこう、身体的な接触がかなりあるカップルというか。結構明るいんですけどね。
分かる分かる分かる。うん、
あれ僕
どうすんのここから。
いやあれ、
うん、
なんで起きるかちょっと僕人生にあれないんですよ。いやで例えば、
うん、
八重洲口なら分かりますよ。
えなんで？
新幹線、
うん、
その、
うん、
もう地元に帰る、うん、遠距離恋愛でとかなら分かるんですけど、うんうん、渋谷とかで、
うん、
あれなんで起きるのかが
ちょっとあの。僕はまあ一応説明できると思うんだけど、はいはい、このタイミングでそれをやるのもどうかと思う、ね、あのさ、それさ、研究の仕方ってさ、ちょっといいですかって。
あ、そう、でも別れた後です、だから。どっちかは帰るから。
え、別れた後に、まあちょっと女性に声かけるとなかなかあるから、
そうそう、まあ、主に男性に。
ちょっといいかい？
そうそうそう。
今、注意してたよね。
そうそうそう。
なんで、ね、なんでここで
それをしたのって
聞くってこと？
てかそう、で、あ、だし、
うん。
いや、そう、なぜ叱るべき場所に行かない？
うん。なるほどね。
のか、いけないのか。
うん。まあ、屋根と壁があるようなとこ行けばいいじゃないです
か、ね。そうそうそうそう。うんうんうん、っていうのを、統計的に、ちょっと。
うんうん、
だから、なぜ、終電間際に渋谷駅で。
それを代表としてるわけだよね。
いや、違う、だから、中学生とかな
んですよ。あ、中学生。中学生か。なるほどね。
そうそうそう。
いや、アウトかな。でも、あの、やるかどうか置いといて、見たい。
そう、だからその、結局、まあ、今ならなんとなくわかりますけど、その、世の中に、
うん、
ある分からないをテーマにすると多分いいんでしょうね。
うん、そうかもね。だから、
はい、まあ、あ知りたいと。
小学校の頃は自由研究全くできなかったけど、うん、今はできると、ね、
できると思います、多分。
それどこからなのねみたいなことはまた今度話す。
そうですね。
なんかどっからから企画能になったわけ
ですね。そうですね。はい。
はい、
というわけで、3つ目のハッシュタグは自由研究でした。はい、はい、じゃあ4つ目もね、抽選ですね。
はい。
はい。
お、手紙だ。ナンシーさんか。
はい、こんにちは。私は友達の部屋に行くのが好きです。特に友達の本棚や置いてあるものを見ると、友達の本当の姿が見えてくるようで、とても楽しいです。
はい。
お二人はご自身のお部屋でこだわりやこれだけは置いておきたいというものはありますか？あと、これがあると便利みたいなものがあれば教えてほしいです。ということで、ハッシュタグはマイルーム。
マイルーム、ね、いいな。
はい。こだわりね、なんかありますか、ね、
こだわりないな。
え、柳澤さんでもないかな。 あでもいや、逆に言うとその快適にしすぎないっていうこだわりがある、う
ん、あるかも、
うん、
それはそう。でも本棚ありますね。本棚はまあ多少やっぱり何哲学とか美意識みたいなものはあるかもしれないですね、うん、使ってる、あ結構あるな、使ってる調理器具もなんかなるべく少なくしたい。
うん、なるほど。一つの鍋でいくつも作る
とか、
はい、
あと半合で米炊いたり味噌汁作ったり。
結構それコンロですか。
コンロで、
うん、
とか冷蔵庫、あった一個こだわり、あの自分が持てる持てないものを置きたくない。
持ち上げられないもの、
自分一人で持ち上げて運べないものは、だから家冷蔵庫とか洗濯機ないんですよ。
洗濯機ない、洗濯機ない、コインランドリー、
コインランドリー。でなんか引っ越しとかで自分が持てないものがあるの嫌だ。
え、今ベッドないんでしたっけ。
今はベッドあるのよ。
ああ、そう、
もらっちゃった
、うん、はいはい、
だそれは例外だね。なるほど、それは申し訳ない。でもそれの前はずっとハンモック
から寝てたから、はい、ハンモックでしたね、
うん、
ね、
そうですね。これこだわりかもな、
はいはい、
マイルームです。今井君はでもありますよね。
僕多分めちゃくちゃ結
果的なこだわりがいっぱい。
僕は柳さんのやっぱそこは本当真逆の人間で、
うんうん、
そのやっぱ極力旅先とかでも、
うん、
普段を再現した
い。イギリス人みたいな考え方。
だから、あ、でも例えば部屋に関して言うと、今僕はその書斎的な部屋があるんですけど、
うんうん、
ここでまあ最初こだわったのは、
うん、
ね、これなんか論文とかで証明されてるんですけど、
うん、エビデンスを出してくる。
そう、背中が壁、
うん、
の方が集中できる。その要は人の出入りする場所に誰もう来ないとしても背を向けるというのは人間はこうちょっとそわそわするっていう、確かなんか論文もあって、それすっごい僕わかるんで、まず壁を背にして、逆に言うとそのそうするとだから汚いというか、僕はパソコンとかモニターとか置いてるんで、ケーブルの、モニターの裏側が何て言うんですか、部屋の真ん中にあることにあるので、そのモニターを壁際に置けばそこって全部隠せる、
うんうんうん、
けども
壁は背中だもんね。
壁は背中なんで、逆に言うと全部見える状況になってて、
うんうん、
でもそれを犠牲にしてでも、
うん、
とにかく壁を背中にするということはやっているし、それかカフェとか入ってもそうしてます、うんうん、僕は仕事する場合は。
なるほどなるほど。
あとご飯食べるときも極力そう、まあ、もちろんその一緒にいる人が目上の人とかで僕に座ってもらいたいときは別ですけど、
うん
うん、極力その出口が出入り口が見える場所、うんうん、そのスパイみたいな
ゴロゴロされて
る、そうとか、あとなんだろう、徹底できてるとは言いにくいですが、まあ、床に物を置かない、
うん、
でもオフィスが特にそうですね今の、
うんうんうん、
とかなんだろう、
これだけは置いておきたいというものって
ある。ああ、
これがあると便利。
紙とペン。
うん、
でもそれ、あ、で、それも柳さんと多分違って、僕、メモ帳とこのペンっていうのはあって、
うん、確かに何でもいいわ。
そうなんですよね、
うん。オフィス用紙、コピー用紙とかでいいや。
そうそう。
束で置いてある。
これはすごいですよね。
うん、
いや、そっちの方が強いと思いますよ、生物。
なんかその仕事とかしてて、やっぱ書き物の道具が多いから。
うん、
いつでも手に入るものの方がパフォーマンス下がらない
ですよね。まあそうなんですよね。
うん、
あとね、まあ目に入るデスクとか家も会社も目に入るところに必ず置いてるのは付箋。
うんうんうん、
まあそれ本読むようですね。
ちょっとなんかルームから離れてきたな。
そうですね。ルーム
でも結局でもそういうところにこだわってるかもしれないですね。なんかなんていうか家具がどうだとかっていうよりかは、割と手に取る道具について。調度品が基本になっていく感じがする。
ああ、そうですね。あとまあ、その今、やっと僕、その自分の部屋っていうのを今作れてるんですけど、
はいはい、
ちょっとだけ広い部屋に引っ越したんで、
うん、
で、そこで念願かなってできてるのは、
うん、
そのデスクとは別に、
うん、
本を読むためだけのソファーというのを、う
んうん、
まあ、設置した。
うん、結構使ってます？
いや、で、まあ、あんまりちょっと座れないんですけど、
うんうんうん、
まあ、ここに座ったときは、基本的には本を。読む。
だからあれでしょ、
うん、
さっきの後ろに何もないのがいいってことは、本を読む用のソファって頭のとこまであるようなでかい背のソファ。そうではない。
そうでもないんですけど、でもそれも背中側壁にくっついてるので、
あ、
まあ体、あとオットマンも買ってあって、
う
で、まあ基本そこに座ったら快適に本が読めるようにしている。一人用のソファ。
確かにこのあると便利とか、
うん、
これだけは置いておきたいというと、確かに僕も本読む場所は欲しい
ので。ああ、そう、でもそれが作ってあるといいですよね。
うん、
それ矢野さんはハンモックですか？
か、はい、あのなんだっけ、ヘリノックスみたいな折りたたみの椅子あるじゃないですか。はいはいはい、あれに。なんかあの三脚を広げたらような、
はいはいはい、
3本の棒を広げたような椅子ありますよね、
はいはいはい、
キャンプ用の、
はいはい、
あれオッドマンになるので、
はいはい、おお、なるほど、はいはいはいはい、
なりますよね。だからヘリノックスにそれを使ったら割とゆったりした座り心地なので、
うん、
それのどっちかな。だから僕なんか徹底的にこう移動できるものが好きなんですよね、きっと。
なるほど、そうですね、
うん、
でもで夜逃げや本舗
夜逃げ大変なんだろうな。まあ夜逃げはともかくとしてなんか基本持ち運びたいとか、
はいはいはい、
基本レイアウトを自分で変えたいみたいなのがあった方がストレス少ない。なるほ
ど。いやでもこの人の気持ちすごい分かって、僕、うん、本棚は、
うん、
これ僕編集者みんなそうじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、うん、テレビでチラッと映ったりとか、
うん、
YouTube でチラッと映ったりとか、
うん、
その本人が意図せずだよね、
うんうん、
あとなんか Twitter でなんか新商品のコンビニアイスみたいなのの先でちょっと見えてるピンも、
うんうんうん
ピントも合ってない本棚とか、うん、むちゃくちゃ拡大してみますけど。
見る見る。
そうそう。
なんか、背拍子で分かる本
ってすごいなって思う。そうそう、分かる本ってあるじゃないですか。
うん
まあ、特に持ってる本だったら分かりますよね。
うんうん、
あと、作った本がある、
うんうん、
ある時もまああるし。なんか、あれやりますよね。
やる。結構やる。まあ、その、テレビで一瞬流れるとかだったらやんないかもしれないけど、なんか映画とかで。
ああ、それはまあ意図があることもあります
ね。そうそう、うん、2回流れ、2回目見るときとかは、何使ってんだろう。
はいはい。
あとは YouTube でも興味あったらやっぱやるな。
うん、
なんとなくやっちゃう。癖でやっちゃいますね。あれは本だけだな。レコードとかあんまやんないもん。
はいはい。
ね、いいですね。友達の家に行くの、なんか最近増えてきましたね。コロナっていうのもあるし、あとその、子供がいる友達とかだと、外に行くよりも呼んじゃった方がいい、
はいはいはい、
彼ら、ね、彼女の環境としていいから、うんなんかそれで友達の家に行くっていうのがこの 3,4 年でだいぶ増えた気が、特に 2,3 年で増えたような気がする。いや楽しいですよね。
あとは僕そうですね、リビングとかで言うとそのまあこれはずっとそうかな、どんなに狭くても椅子が4脚未満になったことはない、
うん、ああなるほど、お客
さん一人で暮らしてようと、うんうん、そうです、それはずっとあります。そのなんかまあ、椅子だったり座布団だったりしますけど、
うんうん、
あのなんか人を来ることが前提に、やっぱり満杯病なんですよ。リビングを埋めたくなる。
今、家のちょうど家具は多いんですか、はい、やっぱり。満杯病的には。
うん、ワードローブとかは、もうなかなか新しくハンガーを差し込むことは難しい、
うんうん、ぐらい
にはなる。
じゃあまた引っ越さなきゃです。
あそうそう、これ、そうそう、重症化すると多分引っ越し病になる。
引っ越し病の本来は違う気もするけど、まあそうでしょうね、
はい、
複合症状でしょうね。
はい、というわけで、満杯病患者の方の句、
引き続き、そのマイルームでしょ。
してます、4つ目のハッシュタグは、マイルームでした。
はい、
はい、7月29日公開分です。うん、告知が一つ、僕はありまして。はい、なんか前回言ったかな、アオアシという漫画のレビューを書きましたんで、うんうん、アーティクル ARTICL か、あ、そう、L、ね、アーティクル、スペースアオアシとか調べてもらうと
正確に言うべきなんて言わない方がいいんじゃないかな。
そのいや、ちょっとまだね、検索が難しいサービス
なんです。ああ、なるほど、なるほど。
LINE 社の、新しいサービス、アーティクル内で僕が書いた、おもしレビューが、読みますので、ぜひ、ちょっと新しい、ね、サービスなんで、応援の意味も込めて、ぜひ読んでいただきたいです。はい。矢野社名のハッシュタグラジオは、各週金曜日に更新しています。Spotify をはじめ、各プラットフォームで、配信しておりますので、フォローがまだの方は、ぜひ、ご自分のお好みのプラットフォームでフォローをお願いします。
はい、
あと、更新情報は番組のツイッターアカウントでもお知らせしていまして、ツイッターで柳下今井のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、こちらもぜひフォローをお願いします。 そして、今日もそうでしたが、番組で聞いてくださっている皆さんからのハッシュタグや感想を募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから僕らに話してほしいテーマや単語、そして感想だけでも嬉しいので送ってもらえると幸いです。
はい、
というわけで本日のハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
今井のハッシュタグラジオでした。